昨日うちの近所の東海学園前駅から電車に乗りまして熊本駅まで行ったんですけれども、その時乗りました電車が815系という JR 九州のおなじみの電車でありまして、この辺りでは2両編成で走ってたりするんですけど、でその電車は、まあ、通勤電車なんですけれども、まあ、田舎を走るっつんでトイレがついております。でこのトイレというのが、なんか後から取って捨てたようなユニットバスのようなトイレでございまして、黄色い、カラーリングで囲われたトイレなんですけど、そこのトイレの扉の前あたりが、まあ、ちょっとした空間が出来上がっておりまして、特に座席に座らない、あるいはこう釣り革に捕まりたくないというような人たちがそこにたまるんですね。で私もそこにこうたまって、まあ、あの窓のところにちょっとまあ、なんでしょうね、あのもたれかかるような感じで立っておりましたら、横に立っていた大学生とおぼしき兄ちゃんが、まあ、体育会系なんですかね、なんかそういうようなあのユニフォーム的なものを着ておりましたけれども、なんかあのバッグの中をゴソゴソゴソゴソこうあのなんか探してんですよ。でこう一本の瓶が見つかって、それをスッと取り出してどうすんのかなと思ったら、その瓶の中の液体をシャカシャカこう振って、手にその出して、で首とかに塗り始めたんですね。で多分これはなんかシーブリーズとかそういう類のもんかなと思って何気に見ておりましたら、まあ、最初その首だけだったんですけど、まあ、それだけでも十分鬱陶しいんですけど、首からですね、今度あの T シャツをまくし上げてですね、胸、腹、脇、さらには背中まで、器用に手を回してですね、ほぼ上半身全部、塗りたくるというですね、そういう、まあ言ってみれば暴挙に打ってみたわけでございます。私横でこう見ながら、ちょっとあまりに珍しい光景だったんで、あ、でほらガラガラで他に客がいないとかなら別ですけど、割と通勤通学じゃないや、これから下校時間ですね、下校時間だし、あと、まあ、あの会社終わってお勤め終わってそろそろ帰るという帰宅時間なんですよ。だから結構そこそこの混み具合なんですけど、その中でこう T シャツをもうほとんどこうまくし上げて上半身裸状態になった、まあ彼は見せたかったんですかね、よくわかりません。QIC ケムールインサイダークラブ、この番組はお子様のコミュニケーション能力を育てるクラファの協賛で、熊本市東区新鍋 FMC スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は榎田信也門と
平尾優子と
イペリット上田です。
上田君元気ですか？
ね、
もう、あのキャラクターがさらにこうブレずに定まってね、もう1111以降もうはっきりとしたキャラクターが出来上がってきて、もうファンが激増中だと伺っていますよね。よろしくお願いしますね。木田さんはまあそういうあの市電ではそんなの見たことないでしょ、そういうの
ないです、ないです。
さすがに、
はい、ないですね。
こうブワーって T シャツを
ないですね、
乳首まで見えてます。そこにこう塗ってくってましたから、べっしゃべしゃ
ないです、ないです。
でほらちょっとあの軽いミントの匂いがするじゃないね、うん、それがこう漂ってきて、うん、普通なんかほらまあ、 あの通常ミントの香りとかってそんなに不快ではないじゃないですか、うん、そうあのすごいきついやつじゃなければ、うん、でもやっぱ電車の中では違和感が相当あったんですね。
いくつの方ですか？
多分20歳前後じゃないですかね。
あ、若いからですね。
まあ若い、まあ、うん、
学生でしょ、ま
あ、学生だと思いますよ。なんか体育会系の
よっぽどあれでしょ、時間がなくてそのところで
時間がないって
そこでほら
別にそこでしなくても、
ほらもう
ていうかさ、うん、目の前トイレなのよ。 わかる？トイレ、
うん、
トイレ入りゃいいじゃん。
そういうあれがないんですか。デリカシーっていうか、その
デリカシーがね、
なんですか、デリカシーっていうか、なんですか。
木田上さんからデリカシーって言葉が聞けるとは夢にも。
若い子はそうじゃないですか、どこでも。これだってほら、コンビニの前とかも座るし、
コンビニの前の前でも座るし、座るし、
階段とかにも座る
し、座るし、そうですか。
どこそこでないですか。
木田上さんもどこそこでなんかうんこ座りしてるっていう。
してないです。なんでうんこ座りなんですか。
なんかそこら辺でもうちょっとね、疲れだるいねとか言いながら、こう唾をだらって垂らしたりするような、そんなこと。
なんか唾がだらって、
これだらってくステージじゃないですか。だらってこうペとかじゃなくてだらって感じなのか、なんか知らない。
意味が分から
ない。なんでああいう風なスタイルなのかがよく、まあいいんですけど、お便りいきましょう。石川県白石、39歳会社員、ラジオネームスフィンクスかずみ。
ありがとうございます。
毎度おなじみとなりましたスフィンクスかずみの QIC ランキングコーナー。まあね、言ってみれば、ただコピペしてるだけじゃないですか、基本ね。ただね、スフィンクスかずみが俺すごいなってちょっと思うようになってきたんですよ。ただのコピペじゃない。これは。
何ですか、ただのコ
ピペ。元を見るわけよ、俺も。はい、その元の記事を。元の記事で、こう、レイアウトをされてるわけ。そのランキングがね。で、それをその一覧表にするには、テキストを抜き出して、整理して、
やりなさいやん。
リライトしてるんだよね。で、今回この数。結構な時間かかったと私思うんですけど、もう一度見たい昭和の人気ドラマランキングというのがおなじみグーランキングで発表されていました。いろいろご意見おありでしょう。忌憚のないご批判を、さあどうぞということで、1位から50位までですね、まあ並んでるわけですよ。で、もうこれ全部やってたらこの番組終わっちゃうので、ざーっとやりますよ、まずね。1位から20位まで全部カスですから。
カス？
スカです、これ全部。どうでもいいのばっかりがある。だから、いかに世の中の人たちが、これ、答えた人たちはですね、500名の30代から50代の男女、まあ、複数回答だそうですけど、ということで、いかにね、そこら辺のね、一般人が、ろくなもん見てこなかったかっていうね、もう、それの証拠です。まず1位から20位までジャーッと上から下っていきます。まず1位、103票、危ないデカ。2位、86票、男女7人、夏物語。第3位、84票、太陽に吠えろ。第4位、83票、西部警察。第5位、82票、最勇気。昔の方ね。第6位、73票、G メン75。で、第7位、71票、北の国から。第8位、70票、3年 B 組金八先生。で、同じく第8位、70票、不揃いのリンゴたち。で、第10位、67票、探偵物語。で、同じく第10位、67票、毎度お騒がせします。第12位、65票、熱中時代。これ先生のやつね。で、第13位、60票、スチュワーデス物語。14位、56票、噂の刑事、トニーと松。15位、55票、教師ビンビン物語。16位は54票でスクールウォーズ泣き虫先生の7年戦争。16位54票積み木崩し親と子の200日戦争。18位51票池中健太80キロ、同じく18位51票ママはアイドル。そして20位48票不良少女と呼ばれて。どうですか、もう つまんないのばっかりでしょ。もう、どうですかねえ、やっぱ太陽に吠えるとか長いからね、放送期間がね、だ放送期間が長いのは別格としまして、そうでないにもかかわらず入ってるのって、まあなんかちょっとキャッチーだったっていう、それとその世代がなんかまあまあ見てたっていう、男女7人夏物語なんて面白いか、ただ単にキャラクターが立ってただけだろ、だって、でじゃあ男女7人夏物語と秋物語ちゃんと区別がつくのかっていうね、つかないでしょ。まあ一貫性はあるけれど、
でも出てる人がちょっと違うからですね、
変わってくるでしょ、どっちがどっちで、岩崎宏美どっちでしたとか、あ、さすがですね、さすがですね、そういう知識はあるんですね。大道コーヒーは、
大道
コーヒー、大道のキャラクターは、
大道のキャラクター、なんですか大道のキャラクターは、
あなた柴田恭平って答えたんでしょ。
ああ、それはだいぶ前の話ですね。
それはポッカです、はい、はい、で入社試験でそう答えたってすごいですね。大道の。 びっくりしましたけど、
いや、あの答えたんじゃなくて記載したんです、記入した、
はい、同じことですよりひどいです、だからもうこれはもうどうでもいいです、もう別にあのなんかあのなんか語りたいものは一つもないですね、うん、21位からいきましょうか、うん、絆漬けの天使47票どうですかね、
あんま知らないですね、名前は聞くけど
名作じゃないですか、じゃあ22、沖雅也主演俺たちは天使だ、
これは見たいですね、
いや知ってるんですかこれ、
沖雅也と柴田恭兵とか出てるでしょ、
あ出てますよ、まだ政権前の柴田恭兵、
ああ、あと、誰が出てましたっけ、
渡辺敦です、
ああそうそうそう女性誰でしたっけ、
女性はあの滝川由美、
あの靴をすり減らせるでしょ、
靴をすり減らせるって車が壊れていくんです、オープニングですね、
ブレーキするやつ
でしょ、すごいでしょ、沖雅也のレコード手元にあるっていう、すごい、これアナログ
工場みたいな、これは面白かったってイメージが、
ね、あそうですか、
はい、
23位金妻、もうカスですよねこのドラマねこれ何が面白かったのか全然わからないですよね、単にほら基本的に性欲の強い中年女性のそのなんか願望をテレビで何とか叶えてやるという一種のルサンチマン的ドラマというね、もうコテンパンにバカにしてますけどね24位、俺たちの旅面白かったな、これ
知らない、
俺毎回つまんねえと思って見てたけどね、なんか最後に哲学的にこうポエムをこう字幕で出てきて、だからなんだっていう、
え話のストーリーは何ですか、旅するんですか、俺たちは
旅はしませんね、
何ですか俺たちは旅
って、だ俺たちの旅だよ、だから人生ですよある意味、青春ドラマですから、パパはニュースキャスター24位、まあまあ面白かったですけどクソですねこれもね、で同じく24位、ヤヌスの鏡、
これね、
これはオープニングだけです、うん、27位38票ムー一族名作、うん、まあテレビドラマというよりバラエティですからこれは、そして28位寺内貫太郎一家、この間キキキリンさんも語ってましたけど、これショートリリーフだったのね、これを当てるつもりはなくて、要するに時間ですよと合間なの、森光子が放浪記で出れなくなるわけ、その必ずその時 その中継ぎで、だからどうでもよかったんで、デブなら誰でもいいって言って選ばれたのが小林亜星だったのだからまさか当たるとは思わなかったっていうので始まったという、28夕日が丘の総理大臣どうですか、これはその後の旭ヶ丘の大統領誰も覚えてないですかね28同じく28熱中時代刑事編、この時の水谷豊が今右京さんになってるんですかね、そんなことないですね、そして31位にここに出てくるというね、特捜最前線がけしからんですよ特捜がこんなにしたっていうのがね、で32位おしん、33位江戸川乱歩シリーズ明智小五郎、これ見たことないな俺、だってあれでしょ、あれじゃないもんね、天地茂のやつじゃないもんね、34位パパと呼ばないでチーボーチーポーしか知らないでしょ、水漏れコースケとか知らないでしょ、あそうですか、34位我ら青春、これは飛び出せ青春の続編ですね、34位ハングマンの1ですこれは、だから主演林隆三になってますね、そして37位ポニーテールは振り向かない、名作ですよね、バランスの悪そうなバンドもう寄せ集め感満点のバンドバンドをこう無理やりドラマにしたというね、続々、これはだから名作じゃなくて続々来るんですよ、38位ケイジ君来ましたね、母さんケイジになったよっていう、うちの構造不況では特攻くんがいますよね、ほんの小さな書物だけれどっていうね、なんだっけ、開けてならないマルクス・エンジェルスだっけ、なんかそういう詩ですねうちはね特攻くん39位岸辺のアルバム、どうですか岸辺のアルバム、川っぷちに家建てたもんだから水害でえらい目に遭うかわいそうな一家っていうひどいドラマですねそういうドラマなんですけどね、最後に川に流されていくわけですよ、マイホームが、せっかく建てた家が、それでそれがこうもう崩れていくダメだっていうのをこうみんなで一家でさようならとか言って終わるという、本当なんか見てて何なんだこのドラマはと思ったらすげえ名作だっていうことになってるのが40位ザ・ボディーガード、いいですね千葉ちゃん、 こう千葉真一がこうちょっとこう悪ぶった感じにこう変わり始めた頃ですよ。私このザ・ボディーガードよりその後のザ・ゴリラ7の方が好きですけどね。あのザ・ゴリラ7でほとんど戦隊もののオープニングみたいにこう一人一人をカメラ抜いた後にこうあの戦隊ものだと戦闘員がザラザラってこう崖の上に出てくる体で悪いやつらがみんなマシンガンとか持って一斉に撃つ、ね、で撃つんだけどそこからバーンってジャンプしてこのゴリラ7がジャンプして飛び込むところはなぜか海なんですけどね、船から飛び込むんですけどカットのつながりがないじゃないかっていうぜひオープニング探してみてください。40位、地兄弟ね、みんな父姉妹と呼んでましたけどね。これ伊藤和也ともう一人伊藤なんとかってちょっと、
ねったですね、
ダブル主演だったんですけどね、そして、42位、13票七瀬再び名作来ましたね。少年ドラマシリーズ NHK、ご存じない
NHK
でございます。で同じく42位プロハンターね、わかんない、うん、僕はプロハンターのロケ見に行きましたよ。あの唐島公園に
唐島公園、
はい、あそこのあのスクランブル交差点っていうかあの3分のとこからサンロードに向かって藤田竜也と草刈正雄が歩いてくるだけ、うん、そのシーンのロケでそのワンカットのために集まったの1万人、うん、その中の一人俺それでカメラはその2人がこう歩いてくるのをこうグーッとパンしてパンアップして紳士服の二田の看板にズームインします。二田のキャラクターだったからです、草刈正雄が。42高校生夫婦ダイエーテレビですよね。鶴見慎吾伊藤舞子。
あ、高校生夫婦の性ってこの字だったんですか。
そうです、はい、青い瞳の性ライフっていうのがあって 別口で同じようなやつで、あの熊本にロケがあってこれ何度か話しましたけど熊本商業高校の前を、うん、路面電車がダーッと走ってて、うん、そこでその、うん、電停でもないのに市電が止まってでそこで電車降りてこう抱き合うっていうシーンを、そのロケ現場を私見てました。ロケ隊についてもらってます。45位タイムトラベラー、これも少年ドラマシリーズ、やっぱ少年ドラマシリーズすごいですね。で46位加山雄三のブラックジャック、いいですか。ブラックジャックじゃないですよ、加山雄三のブラックジャックです。どうですか、ブラックジャック。
これは深夜会ってましたもんね、
こっちではね、熊本では、うん、サンロード、新市街アワーでやってました、
うんうんうん、ちょろっと見てました、
ある時は天使ある時は悪魔っていうね、47位高原へいらっしゃい、リメイクの方じゃないよ、タミヤ二郎の方だよ。
分かんない。
え、嘘。夕べ見た夢の中で僕は石になっていたって知らない。小室仁志。あ、高原へいらっしゃいが元になってると思えるドラマは、うん、例えばあの三谷幸喜の王様のレストランとか、もうその手の。もともとなんかいろんな意味、あの影を引きずったりいろんなあのキャラクターがいて、その人たちが一つのそのこれはホテルをその盛り上げていく、もう潰れかかったホテルをなんとかするっていう話になっていくんで、リメイクはね佐藤浩市で2004年ぐらいに確かあったんですけど、これはちょっと数字が取れなかったですね。48位警視 K、 これがちょっとわからん、なぜこれが入ってくるの。勝新太郎、勝新太郎がこうまあちょっとこうデカをこうアウトローなデカをこうやってる警視系、そうですか。49位警視庁殺人課これはもうあの花岡氏に任せたいですよね。50位少年探偵団 BD7、
知らない、
黒沢博士でしょ。
誰ですか黒沢博士。
キャロライン陽子のお兄さんだよね。
分
かということで、もうこのランキング私ダメだと思います、
時代劇とか入ってないんですね全然。
入ってもそれも、うん、ね、まずおかしいし、
うん、
じゃああのなぜそのじゃロングランのドラマヒットした、うん、ねという、まあこの太陽に吠えるとかが、まあ、G メンとか入ってるけど、うん、なぜドテライアツは入ってないっぴや、うん、ドテライアツ入れなきゃダメでしょうやっぱ、うん、あんだけ長く続いた人気テレビドラマですぜ、うん、で、あと他のね、そのね、まあ、星百合子さんお亡くなりになりましたけど、ぬかるみの女とかですよ、あるいは細腕繁盛記、花と小箱物が全然入ってないじゃないですか、ど根性物が、あかんたれとか、これ必要でしょうやっぱそこら辺は、 私はちょっとそれを強く言いたい。あとあの NHK の連ドラが意外と入ってないですね。おしんは入ってるけれど、うんうんうん、ねえ、うん、やっぱ鳩子の海は入れるべきでしょ。やっぱ我々の世代は全員鳩子の海を見てましたからね、ええ、あの斉藤梢と夏柳勲が副院兵で、でそれとあの斉藤梢まだ子役だから、これがこう2人が仲良く暮らしていく時にその歌ができるわけですよ。日本よ日本我らがお国ってやつ、まだまあ漏れるぞ時間はあるぞドドンガドンっていうの、これ全員あの我々の世代歌いますからね。ということで、いかがだったでしょうかね。えっていうか時間ですよも入ってないよね。
うん、
ねえ、寺川一家は入ってんだけど、
うん、
でムー一族は入ったけどムーは入ってないんだね。
あ、分からない。
最初ムーだったんだから。というねえ、まあ、ダメでしょ。これちょっとあのこいずれあれですね、あの FMC 部内で選ぶというか、あの基本的にあのえのきの花岡で選ぶ昭和のテレビドラマ100選ってやつを、
うん、
した
方がいいですね。
ああこれぜひね、
うん、
これあのなんかできませんかね、ディアゴスティーニかなんかで、あのえのきの花岡で選んだ昭和のテレビドラマ100選、そんなお便りを神奈川県川崎市47歳会社員ラジオネームしがないキャドプログラマーエイジ、
ありがとうございます。
えのきだ師匠、スタッフの皆様こんばんは。
こんばんは。
遅ればせながら QAC1111回公開録音神戸ミーティングお疲れ様でした。
ありがとうございます。
交流会の二次会では、えのきだ師匠の隣に座らせていただき、いろいろお話を聞くことができました。まあ一次会だよ、二次会じゃ、二次会ってカラオケでしょ、交流会の方は、
うん、
あのあそなんだっけ、塚田農場の、うん、あの JR 神戸店、うん、何回かお会いしてるにもかかわらずじっくりお話するのは初めてだったの、うん、あそうだったんですかね、
うん、
そんな気がしないですけどね、
うん、
ちょっと緊張しましたが、そうですかそうですか、私別にそんなあのビビらせるようなことしてないと思うんですけどね、まあ飲もうよとかってそんなことは言ってないと思うんですけどね、まあグッと開けてとかってそういうことは言ってないと、楽しい時間を過ごすことができました、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。さてその際お話をさせていただいたデアゴスティーニ観光の東方新東方戦争映画 DVD コレクション送らせていただきました。届きました、ありがとう。
すごいこれ最後まで集めたってことでしょ。
コンプリートです。
すごいっすね、いい
だ
ね、
全70回、戦争映画史の資料としてもとても見応え、読み応えのあるシリーズだと思いますので、ぜひ FMC のライブラリーに加えていただければ幸いです。
すごい。
戦争映画に興味がなさそうなキラウエア姉さんや若いスタッフの皆さんにもぜひご覧いただければと思います。それではまた、お会いできる日を心待ちにしております。ぜひぜひ遊びに来てください。ありがとうございます。わざわざもう
ちょっとコンプリートするって
言ったらすごい。いや、結構な量だろうなと思ってたんですけど、やっぱいざこうあの箱でこうね、段ボールで届いてみたら大変なもんで、で、あの、ちゃんとこう、あの、特製バインダーに全部入ってるわけですよ。
うんうん、
で、あの、もちろんその DVD のそのディスクに関しても、あの、なんかこう、あの、密かに焼いて、焼いて増やしたものとかって、そういうことではなくて、ちゃんとあの、
現物です。
現物ですもんね。で、リアルに現物のものが届いちゃいまして、もう早速私もなんだ、未見のやつとまだ見てなかったやつと、それと懐かしくてちょっとまた見たいなってやつから見てみ
ます。これ一つ いくらすっとですか。
最初は安いんですよね。
そう
最初だけ安いんだけどね。最初500円ぐらいじゃない、うん、
その後に2000円とかするんですか、ね、
ちょっと分かんないです。でも意外と高いですよ、やっぱり1000円ぐらいはするんです、最低でも。
1000円としてもすごいですね。もう7万でしょ。
さようです。
あ、7万じゃないよ。70巻でいいのか。
70巻ですから、1000円だから、
ね、7万でいいのか。
7万でいいです。じゃあ、ざっくり。
は
い。いやいや、もう本当にありがたいことでございます。早速、南の島に雪が降るから見始めておりますのもね。本当にね。
もうほとんどいない人は多いですね。
すいません。例えば、名前とかを言って、ほとんどいない人が多いですねって言ったって、誰のことを言ってるの、まあ、三船敏郎さん。
日本海大海戦、じゃあ、日本海 大海戦、
日本海大海戦です。
あ、大海戦
ええ、
そこです。
ええ、あの皆さんいいですか、あの、はい、読むのはいいんですけど、はい、ラジオ番組です。ラジオ番組だということを、はい、あの念頭に置いて、自分が今何を見ているのかとか、
あ、だから日本大海戦、
日本海大海戦です
。あ、日本海大海戦、
ええ、ええ、はい、よろしいですか、
はい、
ええ、
分かんないです、
ええ、マヌガレルです、はい、
あ、マヌガレル、
ええ、マノガレルっていうのはないっていうのをはっきり書いてるのがあちこちにありました
。じゃあ何だろうね、やっぱ響きですかね。響きです。
あとマヌカレルっていう言い方を最近は多いんですけど、正しくはマヌガレルです。だから私が言ってるのが正しいんです。さすが
三船さんが多いんですね。
三船敏郎はだってもうあの戦争映画の人だもの、どんどん
人なんだ。
戦争映画以外も、もちろんありますけど、やっぱ圧倒的に戦争映画なんです。軍服が似合う役者だよね、やっぱりね。なんつったって、まあ基本海軍のが多いと思いますけどね。
あ、そうですね。
なんかないですか、こうちょっと気になる、見てみたいなと思うやつとか。
そうですね、見たのはもういいんで。
見たのがある、
だって日本の一番長い人か。
あ、日本の一番長い人ですね、
はい、なんですか、ハワイマレー沖海戦、
有名じゃ、名作じゃないですか。
わかんないっす。
藤田進とかね、
あ、日本ってもう戦争映画ばっかり作ってたんですか。
いえ、そんなわけじゃありません。
なんかすごいですね、これだけ揃ってると。
でもね、だから戦争が終わった後に、はい、実は戦争映画大量生産されてるんですよ、実は。というのはやっぱ戦争に行ってる人たちが、もう一遍見たいっていう人もいるんだよね。だからよくほら、テレビではもう戦争は嫌だ、戦争のことなんか思い出したくもないっていう、あの、おじいさんおばあさんの声をよく聞くも、それは事実そうなんだけれど、でも実際行った人で自分たちのことが映画になったらっていう風に、なんかまあ映画になるとよく描かれるじゃない、かっこよく。で、それをこう見たいと思うっていう、そういうあの気持ちも、まあ反対側にはまたあるのよ。だから実際それで受けてたわけです。で、もちろんその時にその、まあ負け戦が多いわけで、涙を流すということもあったでしょうし、中にはこうアクションシーンで血湧き肉踊るという人もいたわけです。だからいろんな思いがあって、その日本の戦争映画ですから、これエンターテインメントですから、ドキュメンタリーじゃないし、やっぱそこにはいろんなその嘘がいっぱいあるけれど、でもそこはそこエンタとして楽しんでいただきたい。これを見たから、戦争映画を見たから戦争好きになるとか、戦争をしたくなるとか、そんなわけはないわけですよ。だからこれはあくまで、一つの、まあ、エンタです。だからまあ、その中でも私は、その、ね、人があまり死なない、負け戦でもないという、太平洋奇跡の作戦、キスカをこう、第一位に挙げているわけ
です。それぐらいですか、やっぱ。ね、人が亡くなったのが少ない映画って、
戦争映画ではそうでしょうね。いやまあ、ありま、だってそのこの間俺がその最初にあの頃届いて最初に口開けで見たのは、南の島に雪が降るという、あの名作ですけど、これはもう多少空襲に遭う時に人が死ぬシーンがあるですけど、ほとんど死なないですから。あの唯一あのこうカメラがクローズアップして人の死に迫るのは、その、要するにあの南の島で、要するにニューギニアの戦地で兵隊のために芝居を打つわけですよ、お芝居を。でそれを見に来たその、まあ、兵隊が芝居を見ながら、死んでいくというシーンがあるわけですよ。そこぐらいなもので、まあ、基本あの東方の喜劇人総出演の、あの、やつで、東方と松竹の喜劇人総出演ですね。ですから、まあ、あの原作であり主演を加藤大輔がやって、そして、三木のり平、有島一郎、小林慶寿、森重久弥、坂淳三郎、そして、渥美清と、ね、そうそうたる面々が出ている名作でございます。
この日本破れずは負けなかったってことですか。
日本や破れずですね、
はい、これは負けなかった戦争ってこと
ですか。そういうわけじゃないです
よ。
すいません、あの番組進行したんで、真剣に見るのは番組終わってからにしてもらえませんかね。はい、後で選んでいただければ、ご覧いただけるということにしますので。
エイジさん、なんで戦争映画にハマったんだろう。
いや、わかりませんけど、もともと好きなのか。
すごいですね、これを集めようっていう、
大したもんですよ、
すごいと思う。
私もこれが出た時はお俺のために出たシリーズだなと思いました
けど、これいつ出たやつですか。
何年か前です。
あ、そうなんですね。
で俺も買おうかなと思ったんですけど、でもね、買い始めるとえらいことになるってことは分かったんで、
目に見えてるから、
諦めてたんですよ。
あ、ヒメリネとも入るんだ。
まあ戦争エンターテインメントではないですよね。私はあんまりこうお涙の方の戦争映画は好きじゃないので、あまり見たくはない方ですね。まあもちろん当然見てますけどもね。
そうなんですね。
香川京子とかね、
やっぱこれ忠実に描かれてるもんですか。
いや、そんなわけないです。
そんなわけない、まあ、ツッコミどころ満載ってこともある。
いや、突っ込まなくていいんですよ。 あくまでフィクションなんだから、エンターテインメントですから。事実を、まあ、下敷きにしたフィクションですから、それにとにかく言ってだってキスかなんて嘘だらけだよ。
あ、そうなんですか。嘘だらけなんですか。
だってね、海軍少将大村って例えば着任とかって来るけど、三船敏郎を演じる司令官は、本物はひげもじゃの、ダッサいおじさんなんだよ。
いや、そこら辺じゃなくて話にも内容あるでしょ、
違うところがあるんですよ。だってほら、そのキスカで出てくるのは海軍しか出てこないけど、キスカ島守備隊は海軍と陸軍の混成部隊だから、だからそういうのとかが描かれてないんですよ、映画の中では。海軍しか描かれないと。で、いろいろあるんですよ。出てくる船が事実と違うとか、そういうのもあります。なんですか。
バインダーは1230。
ああ、そうですよ、別売ですから。
高いですね。
バインダーは別売ですから。
このドブネズミ作戦は面白い。
ドブネズミ作戦面白いですよ。だから
これはなんかなんか
だから独立グレン隊の一連のシリーズと考えていい。
あ、これはなんか、
だから独立グレン隊からご覧ください。
あ、そうなんですね。
独立グレン隊、独立グレン隊西へ、そういったとこからずっと続いていきますんで。
あ、そうなん、それの一つってことですか。
だからこう、これはもうまさしく戦争エンターテインメント、でありながら戦争の愚かしさもきちんと描かれている。
こういうのから入っていけば。ね、のめり込み
今若い人はその独立グレン隊とかの上映会とかって言ったら長蛇の列になるらしいですからね、東京とかでも。
そうなんですか。
ぜひね、独立グレン隊より独立グレン隊西絵の方がやっぱ面白いと私は思いますね。やっぱ加山雄三氏がなかなかやっぱフレッシュな芝居を
フレッシュ
まだ若いですから。あとパッといまいちパッとしないですけど、ゼロファイター大空戦ってやつもなかなかいいですよね。ぜひ
野戦
看護婦、鶴田浩二ですか。
あ、そうですそうです
ですね。
読んでますね。すごいですね。
任せなさい。
じゃあグラマ島の誘惑。
グラマ島の誘惑はね、ね、出てこない。
あ、出てこない。
顔は出てくるんじゃない、名前出てこない。
惜しかったね。
誰だっけ、ちょっと言って。
森重久也。
いや、それじゃない。
フランキー坂井。
いや、女優。
女優。
いなかったっけ。
女優。
あ、違う。
女優です
か。あ、俺何かと間違えた。
宮城真理子。
あ、宮城真理子だ。
淡路恵子。
あ、そうそう、淡路恵子。
八草薫。
いや、そこら辺は聞いたん
ですけど。藤井麻美。
藤井麻美。だから、もう、社長。
全然わからん。
社長シリーズと一緒だから、それ。全部。
そうなんだ。
ね、もう全部、ひっくるめて言うと社長シリーズだから、その女優陣も。もう東方喜劇人です、それ。
そうですね。
はい、もうすいません、次行っていいですか。お姉さん、一旦ちょっと、閉じていただけませんか。
これなんて読むとですか。
え、
これなんて読むと
見えねえ。クーニャンと5人の。
クーニャン、クーニャン、何ですか、クーニャン。
もういいです。
クーニャン。
もう、もう。
はい、どうぞどうぞ。
終わんねえな、これ。
はい、どうぞどうぞ。
本当にね、ありが、本当にエイジさんありがとうございました。
ありがとうございます。
エイジさんには昔、888の時に、なんだっけ、貼り付けるやつは何
ですか。ポストイット。
ポストイット、付箋。付箋を、山のように。
すいません、その説はありがとうございました。
もう今もまだいろんな人に配ってます。
私もまだ使ってますよ。
いや、俺も使ってるよ。本当にありがとうございます。というわけで一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいります。ダイレクトラジオショッピング、殺傷力抜群、効果抜群、一発たったの5万円、噂の爆弾ウェポン三昧のご紹介です。
ウェポン三昧、本当に大人気ですよね。
はい、その人気の秘密は殺傷力。
爆発力はダイナマイトの78倍、感染力は白癬菌の125倍、毒ガスは七輪の730倍、貫通力はなんと竹槍の1590倍、放射能に至っては劣化ウラン弾のなんと1840倍です。
不足しがちな兵力がこれ一発で補えちゃいますね。
それもそのはず、プルトニウムにエボラにサリン、3種類の兵器の王様を贅沢に使用しているから実現した殺傷力なんです。ウェポン三昧一箱60発入り、お試し特別プライス300万円でお願いいたします。ただしお一人様3箱までとさせていただきます。お申し込みは今すぐどうぞ。